エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。ということで時刻は11時を回りました。ここからの時間はエイドネットカフェをお送りしていきます。今日もエイドネット九州スタッフでドマーニ代表でもあります中山純子さんにお越しいただいています。はい、純子さんすみません、失礼いたしました、はい、おはようございます。
おはようございます。
ということで今週一週間入学されてね、はい、お子さんちょっと経ちましたけれども、はい、どんな一週間でしたか？
そうですね、ちょうど昨日ですね、私の息子が通っております小学校が授業参観だったんですね。こんなに早くあるんですね、入学して。
そうですね、割とすぐの段階で、ね、まあ、その後に懇談会
も続きますけれどもね。懇談会もありました。で、まだだから子どもたち、私の息子はまだ1年生ですので、まだ1年生のクラス見てるとまだみんなね、机があることも、それから椅子に座ること、長い時間座ること、時間が決まってること、すべてが子どもたちにとっては新鮮なようで、うんうん、でそこをうまくこう先生も慣れさせよう、これが当たり前なんだよ、ここで頑張っていくんだよっていうことを少しずつ分かってもらおうという先生の頑張りもすごく伝わってきて、まあ、ああいよいよ始まるなということを、の母親としても感じた。
何の授業だったんですか？
国語でした。
国語、うん、じゃあまだ教科書を読んだり、
ね、うん、まだ
そこまで行ってない。
そうそうそう、ひらがなの絵の描き方だったんですけれど、ちょうどマスを4つに分けて、1番目の部屋、2番目の部屋、3番目の部屋、4番目の部屋、
ね、
で3番目の部屋からこう1の部屋に来てっていうような感じで。
でもそれだけ最初に丁寧に教えていただけたら嬉しいですよね。
嬉しいですよね。で、子供たちに先生が絵のつく言葉を言ってごらんって言ったら、もうみんな分かってない子でもみんな手を挙げたりしてね。まあそこがういういしいな、一年生だなというふうにも感じましてね。
そうですね。まあ
微笑ましい
感じで。でもなんかちょっと授業の様子をご覧になってほっとした部分もあったんじゃないですか。
ほっとしましたね。うん。みんな子供たちが本当にこう、ね、今まだ1年生だからこそなんですけども、うん、聞いて聞いて見て見てっていう感じ、うん、まあ、ものすごく前向きなエネルギーも感じましたし、はい、なんか先生の方はね、終わった後の学級懇談でいかがだったでしょうかってすごくこう不安に思ってらっしゃるようでしたけれど、はい、うん、先生思ってるよりもみんな保護者は安心しましたっていう感じですね。
そうですね、よかったですね、
はい、よかったです、
はい、うん、リリーさんはどうですか、お子さん慣れてきましたか？
そうですね、1週間目に胃腸炎を、急性胃腸炎で、うん、お休みをさせていただきまして、やっと今週慣れたかなぐらいですかね。まあ、通学路、それから、まあ、先生との、まあ、距離感、それから、私の娘の場合は、両端に男の子がくっついてる3人掛けの席なので、ちょっとペースがですね、まだつかめず、ちょっと急性胃腸炎で運ばれたというような感じですか ね、
やっぱ子供もストレス感じますよね。
そうですね。
そうですね。
まあでも早い時期にそうやって、ちょっと体を休める機会ができて、よかったっていうふうに、ね、
そう
ね、
そうそうそう、前向きに
前向きに、いい方にね、考えていけたらいいです ね、うん、ね。
高熱と下痢のちょっと繰り返しで。
お母さんも大変ですけど ね、そこをね、ケアしていく、ね。
そうですね。なのでもうそこにかかりつく、もうかかりきりで、こう、スタートが、生活のこう、スタートが準備ができないままになっているので、なんか後から、家の問題も、片付けてなかった問題もっていう感じですね。
まあ皆さん本当忙しいですよね、この時期はね。
そうですね。まあ、それが、こう、保育園であっても、幼稚園であっても、
そうそうそう、どの、ね、
小学校であっても、
ね、
中学校であっても、高校生であっても、うん、もう大学生であっても、
ね、ありますよね。
同じことだと思いますね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、曲に行きます。山崎まさよしでセロリ。
時刻は11時8分になるところです。では最近のエイドネットの状況なんですけれども、うん、は
い、先週もね、エイドネットの先生、英語を教えるにあたって、英会話を教えるにあたって、はい、先生の方も発音の方を事前に準備して確認されたりということをお伝えしましたけれども、うん、ちょうど今週もですね、授業の前でセンター試験対策の学生さんについての 問い合わせがあったんですよね、はい、そうするとこの先生にとお願いした先生からまた同じようにちゃんと事前に質問というかですね、私たち本部の方にも来るんですよね。例えば生徒さんの方からセンター試験の国語にどのくらいの勉強時間を費やしたらいいんでしょうかというようなことがあると、先生の方からですね、例えば時間配分がわからない、あるいは少ない場合は古文漢文を先に片付けて現代文を後回しにしませんか、センター試験の国語受験期の国語では現代文はどうしても時間がかかってしまい古文漢文を先に片付ける方が良いと言われます。また現代文では作者ではなく問題作成者の意思で性格が決められています。皮肉なことに現代文は読解を進めれば進めるほど正解から離れてしまうというジレンマが存在しているので、まあ、古文漢文からやる方がいいですよとか、こういうアドバイスをしたりですね、それから事前にも事前に問題や用紙や回答用紙テストなどのですね、そういったものを先生の方も解けるようにおっなっておかないといけない考え方やその問題点は何かについて説明したいと考えているので先に送ってもらえますかとかいうようなことだとか、また先生の方から事前にですね、その生徒さんと学習する前にこういった問題集ですね、例えば桐原書店の何々というものをさらっと眺める程度でも構いませんので見ておいてもらえませんか、そしてどの程度理解できているか教えてもらえませんかとかですね、
はい、
そういった連絡なんかも来ますので、うん、非常にこの生徒さんの前も初めての先生、そして距離感はありますよね、身近にいるわけではないけれど、こうやって事前にしっかりとコミュニケーションというかオリエンテーションもしてくださるので、反対に物理的な距離感はあるけれどもすごく身近に感じたというお声をいただいております。なるほどですね、はい、
もうこんな具体的な一人一人の質問に対して、こう的確にまた真摯にね、お答えしていただけるのはまたエドネットならではと思いますね。
そうなんですよね、だからもう本当に付け焼き刃的な教え方とかでもなく、よく先生マッチングしてだったらどんな先生かわからないから、
はい、
その先生となれるだけでも、またその先生が生徒さんのことを知るだけでも時間が過ぎるんじゃないかとかいうことを懸念される、心配される方もいらっしゃいますけれども、はい、このように事前にもう準備されたり、リサーチされる先生が本当に多いんですよね。なので私たちも安心してお任せすることもできますので、
はい、やっぱりね、スタートが大事ですからね、こういったね、ちょっとしたね、
こう
不安感とか、
はい、
そういった聞きたいことあればね、どしどし、
そうなんですよね、
質問できる、
はい、ですので先週は英会話についてでしたけれども、はい、そこだけでなく国語も数学も算数もですね、いろんな分野にわたっての、プロフェッショナルな、それは教え方だけでなくって、対応などもプロフェッショナルな先生がたくさんいらっしゃるということも、頭においてまだ無料体験などの、サイトも、ページも見ていただけたらいいなというふうに思います。
はい。
はい。
それでは時刻は11時11分になりました。
はい、でちょうど今週ですね、学力テストが行われましたよね、
はいはい、
でよくこのエイドネットカフェの方でも学力テストについてお話ししております。で今年も小学校6年生と中学3年生が早速受験いたしました。で今年初めてのことがあったんですね。それは何かというと理科の全員参加だったんです。
そうでしたよね、私も珍しいなと思った、
理科は今までは2003年に1回の受験、はいはい、
ですよね、
だったんですけれども、今年がその時は抽出したというか行くのをピックアップされた人たちだけだったんですけど、今回は全員が参加ということで、はい、福岡でも福岡県でも公立の、ごめんなさい、これ全国ですね、全国の、国公立の全校と私立の 48.1% が参加し、全国で3万388校、222万6千人が受験したようです。
これね、純子さん、情報公開というか、学力テストの、 学校別、うんうんうん、成績のこう発表をするかしないかっていうので ね、意見が分かれてますよね。
分かれてますね。で今回もやはりそのための対策をしたということについてのこういろいろ賛否なども指揮者の方たちの中で分かれたり、うんうん、やっぱりね秋田県のモデルにしてやっぱりそこにいたり目指せ秋田抜かせ秋田みたいな感じで各都道府県も、うん、のいろいろそのための対策をしたりしていっておりますけれど、うん、まだねこのテストをやった結果が出てないので。
そうですね、うん、あのここで夏ぐらいっておっしゃってましたね。
そうですね、それぐらいに出ますけれども、はい、まあ、やはり今回初めてあの開催された理科でもですねやはり実験や観察の場面が多めに取られたりとか、うん、だから日頃のあの授業っていうかですね、取り組みであるとか、また単なる記憶ではなくて考える思考力っていうところやはり問われているなということも感じました。
そうですね、理科社会に関してはですね、うん、どうしてもねちょっと情報的に薄いので、うんね、まあ、こうやって理科を取り入れることによってね、うんうんうんうん、また客観視できるかもしれないですね、はい、
で、はい、ある県に関しての県内の8割以上の学校がそのための対策をしていると、うん、でそれに対してやっぱり先生方も疑問に思ったとしても、うん、自分のクラスの平均点だけが低いのはね、うん、ちょっととかいう先生の気持ちも起きたりとかですね、はいはい、そういうことも実際に先生側サイドでも起きているようですね。で、まあ、これからその結果などが出てきますから、まあ、子どもさんもそれをまた見た実際に 目で見た保護者の方も、まあ、いろいろな泣き笑いもあるかなと思うんですけれどもね、うん、ちょうどそんな中ですねこんな言葉をこれは名言のコーナーまた後ほど行いますけれど、はい、それとは別にですね、はい、こんな言葉を聞いたんです。これはあの陸上選手の為末選手の言葉なんですけど、はいはい、そうです、はい、義務は無邪気には勝てず努力は夢中に勝てないっていう言葉を為末さんがおっしゃってたんですね、うん、で為末さんはオリンピックにもなんかの調べてみると 3大会連続で出場するという、まあ、陸上界のレジェンドですよね。でよく好きこそものの上手なれということともよくお話ししますけれども、どんなことでもやっぱり好きでやっていることは上達も早く、はい、身につくのも早いと。それで、ね、やはり無邪気には勝てずもう無邪気に時間も忘れるぐらいにやっていることっていうのはあのいやいやながらやっていることによりもやっぱり上達も、ね、身につくことも早いし、でどんなに努力したとしてももちろん努力は大事ですよ。でも夢中になってやっていることっていうことは身に、ね、自分のもう本当にストンと腑に落ちていきますからね、
ハマ、うん、ることが、まあ、一生懸命に、ね、つながりますので、うん、まずねそこをねハマるかどうかで全然違いますね、
うん、なんですよね。だからあのこれ理想を言うとですね、うん、勉強っていうものは子どもが自ら夢中になって取り組むように導いてあげることができれば一番ですよね、はい、で勉強で言うと例えば小学生の頃に好きになれなかった教科っていうのは、うん、その後苦手意識ってつきません？なんか
そう
ね、小学校のちょうどね 4,5 年生ぐらいかな、
決まってきますよ ね、
このぐらいの時に数学、うん、算数嫌だとか社会覚えるのが嫌だとかいうふうに思っていくと、その後頑張ればできるのに苦手意識がついてしまう、うんうん、でもそういった実験観察なんかが大好きで、そこに関してもっとやりたい、もっと自分でも例えば家のコップの中に水を入れて、はい、食塩を入れてとかいうことなんかを夢中でやるような子は ね、
そうですね、う
ん、またどんどんそのどうしてだろうという
気持ちが ね、
うん、なのでやはり、今この時期に一番大事なことっていうのは、あの物事はやっぱり好きにならせるためにはどうしていけばいいかということなんですけど、やっぱりあすごいね上手だねっていうことを子ども自身も感じていくことなんですよね。まだだから年齢が小さい頃はまだそんなに差もつきにくいし、うん、上手になることってできやすいんですよね、はいはい、でもそこもいやいやながらやるんではなくて、昨日も先生がちょうど息子の授業でひらがなの書き方先生が、うん、でやってました。 でもそこも例えばどんなに枠からはみ出たとしても、わダイナミックな書き方ねいいねとかいう風にやって子供はどんどん書こうとしますよね。でもそこで枠の中に書きなさいっていう風にやっていくと書くのも嫌になってきて、文字を書くだけじゃなくて作文を書いたりとか、
そうです ね
鉛筆を持つことも嫌になってもしてきます、
はい、
だから好きになるためにはまずそこが上手のうまくできるように導く、そうしていくとだんだんそこが自分はできるんだっていう感覚がつかめてくる。そうするとますますそれが好きになってきて、好きになってくると上手になってきます。
そうですね、あと研究も自分からしますしね、
そう、うんうん、なのでやはりうまくこう親御さんも今この時期春の時期うまくこう導いていってもらいたいなというふうには思います。でこれは年齢が小さなお子様は特に有効なんですけれども、もう年齢が大きくなったお子様の場合はですね、やっぱりまず努力っていうことも大事かな、ちょっと矛盾するようですけれども、やっぱりやることによってできるっていう感覚をつかんでいくっていうかですね、
うん、そうです ね嫌い嫌いも好きのうちじゃないですけど、うんうんうん、嫌だと思っててそこでもうスルーするよりはちょっとねやってみたらちょっと楽しいことに
達成感をまず味わうっていうかですね、そこも大事ですし、まだ今の時期は本当にもうすぐ目前にゴールが迫っているということでもありませんので、少しずつそういった環境というかで感覚もつかめていっていただけたらなというふうにも思います。
なんか以前から思いましたけど、こう純子さんの、お話の中ではやっぱり年齢別、年齢別によってまた指導方法とか進め方とか褒め方とか、
ね、
やっぱりいろいろありますよね、
あります、あります。
一概にいっぺんに子供だからというスタイルではなくて、やっぱり年齢別、まあ、学年別っていう形でちょっとね、やっぱりその子その子に応じた褒め方だったり、
言葉のかけ方
だったり
ありますからね。
そうですよね、
なのでやはり今思春期真っ只中の子供に、幼児の子供に接するように接しても、あんなに子供にしてみたら
そうです ねもう反発を買いますよね、
そう、ね、その時にはただ子供の話を聞くだけでもいいし、もしかすると聞くのも難しい、子供とこうやってね顔を合わせてということも難しい時期もあるかもしれない。
そうですね、
でもそういう時にただおはようとか、先週かなちょうどね、ともみさんもおっしゃってたけど、お弁当の中にちょっとメモを入れるとかですね、そういったことでもいいと思う。
いいですよね、
それもコミュニケーションですよね。
そうですね、やっぱり行きがけとかにこう出かける時に手にお手紙を書いてとかね、言われるんですよ、メモをつけてくれとかね。だからなんかやっぱりちょっとしたメッセージってね、望んでるんだろうなと思います ね
常にあなたのことは見てるよ、考えてるよってことは、それはどの年齢のお子様に対しても親御さんはみんな思ってることでしょうから、そこをね、
そうですね、
お母さんと子供さんなりの方法で、これもこれが正解というのはないですから、
はい、時刻は11時20分になりました。では今日の名言をお願いいたします、
はい、春を楽しむように人生を楽しむ心があるならば、やがてまた春のそよ風のように心も和らいで生きがいも感じられてきます。松下幸之助さんの言葉です。ね、春を楽しむように人生を楽しむ心があるならば、やがてまた春のそよ風のように心も和らいで生きがいも感じられてきます。これ急遽今日の昨日からのいい天気でちょっと名言変えてみたんですよね。ね、なんかこう今年は春を楽しむっていうことがなかなかできなかったというか、寒くて、
そうですね、
記録的な日照不足でもあったようですけれども、はいはい、でも本当に昨日ぐらいからいい心地いい天気になってきましたよね、この福岡はですね。
本当ですね、
なのでこの時期っていうものもぜひ楽しんでもいただきたいし、そうするとその一つ一つがまた毎日接するもの、見るもの、感じるもの、また匂いだとか香りとか、食べの今タケノコが美味しくなったりして、その食感とかですね、そういったもので人生もより楽しく、深く楽しくなってくるかなと思うんですね。
そうですね、
そうするとギスギスしている心も、この名言のように和らいできて、またね、何か生きがいも感じられてくるのかなということ、
そうかもしれない、 やっぱり日本には四季というものがありますし、うんうん、自然とともに身もこうね流れに任せつつ、ね、やっぱりそういう楽しむというね、ね、あのスタイルでいきたいですよ ね。
だから今ちょうどこの時期、今日冒頭でも話したようにお忙しい方多いと思うんです。環境が変わって、あの各位私も今日この後家庭訪問なんですよね。もうね朝から大掃除、ね、普段からしておきなさいっていう感じですけれど、
やっぱりイレギュラーも受けつつ今までのスケジュールにまたもっともっと増えてますから ね。
でその中でですね、この名言を準備してやっぱり先生来られるから花も飾ろうと思って朝一番に花屋さんに行った。そうすると素敵な花がたくさん、やっぱ春だなって、
ね、
こういうこともやっぱりちょっと忘れてたんですよね。花屋さんに行くことも
確かに、
ね、何かにプレゼントとかでしかなかったので、自分の食卓に花を飾る、恥ずかしいですけれど久しぶりの感覚で、
わいいじゃないですか、ね、で
もこれかというふうにより深くこの名言感じたんですよね。
やっぱりね、あの深呼吸とそのまあ心のゆとり、これを意識的に取らないといけない毎日の生活になっていますので、普通はね自然にできるものだったんですけどね、今はねこう意識してしないといけないようになっているので、本当に気をつけたいところですよ ね。
だからもう本当に、あ、母の日も まもなくだなっていうことも感じましたし、
そうですね、
でもそういうことを感じる自分がいるとちょっとこう本当に柔らかくなった気もするの で、
はい、
きっと今日家庭訪問も あってよかったと思う。
この時期にね、
そう、うん、
それはありますよね。
家が綺麗に片付いて本当どこで飾ってあるぞと
帰ったら ねピカピカでね、
そうするとまた、ね、子供もまた
嬉しく
なるんじゃないかなと思いますので、
そうですね、
今日はお母様方にこれはちょっと私の反省談も含めてお伝えしたいな。
移動の際はね、こう窓から見える ね景色などもね楽しんでいただきたいと、
楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りしました。